QIC。
こちらは栃木県那須塩原市からいただきました。47歳ホテル従業員、ラジオネーム執行猶予。
ありがとうございます。
職場で離職者が相次ぎ、いろんなところにしわ寄せが来て大変です。大変ですね。現場の人事での混乱がそもそもの原因だったりしますが、まあ、過去、詳しく書けなくてすみ、まあ、そりゃそうでしょうな。人が離れていく組織っていろんな要因があると思いますが、FMC 運営50年の秘訣をぜひということで、いただきました。うちだって結構人離れたりしますからね。まあそういう、やっぱ波っていうのはありますよね。だから人がこう、わんさか入ってくるときと、いつまで経っても入ってこねえなんていう、まあ今なんてもうまさしくそうで。で、一つ言えることは、例えば私がものすげえ大活躍してたら、ほっといても人って入ってくるんですよ。で、例えばね、私がその20歳代前半、まあ、あの時も本当20歳だったよね。その時、21か。その時に、まあ、熊本での話ですけど、その地元に FM 局ができます。で、そこの番組を、私が1時間の番組を、やれということになって、まあ、それがその、いろんな新聞やら何やらで紹介される。ということは、まあ、ちょっとした地元の、まあ、その当時、まあ、私の名前と顔を覚えてくださる方がちょろちょろっと増えてくる時があったわけですね。で、その時に FMC 募集してますっていうふうに、まあちょこっといろんなお知らせを出すだけで、まあわんさか人が入ってくるわけですよ。だから一回に、あの時で30人ぐらい応募があったんですかね。で、その中の一人が、まあ、現在も、一応まあ残っております立花幸恵だったりするわけですけど、で、そういうような、時はあるわけですよ。で、ところがやっぱり私が、まあ、隠遁生活に入って、何やってんだか分かんないような状況になると、それはもう、全く、なんていうんですかね、効果を発揮しなくなるわけで、で、募集してますって言っても、なんだそれは誰なんだみたいな話になっちゃうんで、まあ、サミダレ式に人が入ってくる。まあむしろ一本釣りでたまたま知り合った人をやってみませんかとかで、上で声かけてみて、あ、やりますとかつって、そういった人たちを連れてくるみたいな、そういう状況になり、まあ現在に至るというところですよね。で、これがまた、今後どうなるかわかりませんね。さっきの月の話じゃないですけど、まあ、今、例えば一回この花田に乗りました。で、まあ、一応予定としては次の5月号にまた、掲載されると。で、それ以降どういうふうに続くかはまだ未知数ですけど、仮にそういうなんか連載とかあるいは、執筆活動が継続できるようになって、で、それをまあきっかけにして、例えばテレビとかラジオとかの分野でまた、復帰することが可能であれば、そういったところでまた顔と名前が、まあ皆さんにこう、知っていただくということになるでしょうから、そうなった時に募集してますってなれば、また人来るでしょうね、そらね。で、そうなると今度は勢いつくだろうなというふうに思ってるので、まあそのきっかけが来たらいいなと思って待ってるところです。で、そのチャンスが来たら必ずそれは掴もうというふうに今思ってるところで、で、まあいろんなところに、ご挨拶に伺ったり、まあプロフィールをお送りしたり、してます。で、そして、いろんな、分野の、なんていうんですかね、スペシャリストの方々と、今連絡をいただいたり、まあ、そのやりとりが徐々に増えてきて、で、まあ、今度食事に行きましょうなんてお誘いを、受けたりですね、そういった形で、人脈が広がってきて、ありがてえなと思って、まさかこの、還暦を過ぎて、この60過ぎたジジイが突然なんかそういうような流れになるとは本当に思ってなかったんですけれど、まあ、だからまあそういったことでね、何かこういい雰囲気っていうか、この人がやってんだったら面白そうだなっていうふうになると、やっぱ人は集まってくるっていう気がするんですね。で、もちろん職場ですから、なかなかそこにスターがいるってことはないでしょうけれど、やはりそこのリーダーであり、経営者であり、そういった人たち、まあ、その会社の顔となる人たちが、どういう態度で、普段から望んでいるかっていう、もう僕はそこに尽きると思うんですよね。で、その時に、 新入社員の方とか、あるいはその子さんの社員の方々と、経営者がどう向き合って、日頃からどのようにやってるのか、それが例えば、そのトップダウンなのか、ボトムアップなのかっていう差もあるだろうし、それが高圧的なのか、それとも、すごいその、お互いの気持ちを重視し合って、気持ちよく毎日が過ごせるような空気感を作っているような企業なのか、あるいはもっとそれを乗せていくような、そういう会社なのかとか、そういったものによってだいぶ違ってくるような気がするんですけど、例えば、まあ、木田さんなんかはいつも上司の方を、ボコボコにしてるわけですが、どうでしょうか。
その、経営者はですね、
はい。
小さなところだったら経営者の顔とかわかると思うんですけど、
うんうん、
大きなところなのか、その社長とか経営者の顔なんか全く見れないわけです。
それはそうですよ。
だから、そういう人たちの、あれではないと思うんですね、私、職場って。
うんうん、
結局、そこの、環境ですよ、人。
だから、その、部門ごとの、その、現場のリーダーってことっていうことですかね。
いや、まあ、リーダーもそうですけど、
はい、
そのリーダーの、その、自分たちと同じ、人たちですよ。だからレベルというか、そのあれは、だけど周りがどれだけ助けてくれるかに私は人だと思います。
はい、まず、いやだからね、もちろん運が良ければ本当にみんな最初からいい奴ら同士だとものすごいチームワークが出来上がって楽しい職場になることもまあまああるとは思うんですよ。で、うん、そうじゃなくてすごいイケスカな奴が入り込んでくることも結構あるわけですよ、これ職場なんてものには、うんね、最初はすげえ良さそうなやつなんだけど、途中から豹変してきて、なんだこいつ性格ねじ曲がってるぞみたいなのだって絶対あると思うんですよね。で、
そうです。
ね、で、そこを、まあ、その現場のリーダーは、それは自分の権限でそれをクビにすることはできないでしょうから、そういう人間がいるということを前提として、それでも空気を良くするためにはどうしたらよいかって、そこでまあ、大変に気苦労があると思うんですけど、そういう工夫を日々やっているっていう企業は、まだね、あの人は頑張ってくれてるなっていうふうに下の人たちも見るので、
だからそういう動きとか見せてくれればいいんですけど、
そう。だからそういうのが見れずに、何やってんだかわかんねえな、あの人はってなったら全然やっぱ心が離れちゃうわけですよ。それでそこへ来て、さらにその空気が悪い、あいつのせいで本当に腹立つなとかって思うような状況になって、それをその見て見ぬふりしてんな、あの野郎とかつって思うようになると、それは忠誠心下がりますわな。で、
うんうんうん、
で、それは結局会社としてのその、まあ、業績も落ちるわけですよ、結果的に。だから、やっぱそういったところで、その、現場のリーダーがどうあるのかっていうのは、そのリーダーを束ねるその上のリーダーの資質になってくるわけです。で、その上のリーダーを束ねる最終的なものは何かというと経営者になってくると思うんですよね。ピラミッド構造ですから。
そこまで経営者までは見えないと思いますよ。隠しますもん。
で、それがね、隠すことも人間っていうのはそうするんだってことを分かった上で、そこをちゃんとやってる経営者とかってやっぱり中にはおるんですよ。で、ちゃんとね、密偵を放ったりね、それこそ、
話してくれればいいけどね。で、ないんですよ。
まあまあ、ほとんどのところはやんないですよ。数字しか見ないの。うん、売上だとか、そういう。
現場の声なんか全く
聞
かない
。そう。で、結果的にね、そうやって会社っていろんなね、ほころびが出てくるんですよ。
あ、どっかと似てます。
でね、私が、叩き込まれたっていうか、別に経営ではなくて、まあ、番組を作るっていう、そのチームの、責任者としてどうあるべきかっていうのを叩き込まれたのは僕は日本放送だったんですけれど、そこで私も未だにまあ、別にバイブルってわけではないけれども、本当に教科書にしているディレクターハンドブックっていうものがまあ配られたんですね。で、それを未だに私はもう持って大事にしてますけど、その中に書かれているいろんな事柄があって、で、例えば一つは企画書は質ではなくて量であるって書いてあるんですよね。企画書っていうのはいかにたくさん書いて、その中からそのアイデアの原石をね、いっぱい作り出すかってことだと。で、その中から一個これはいけるなってやつを拾い上げて磨いていけば、その原石はものすごいきらびやかな光り輝く企画になる可能性がある。だからまずはたくさん企画は立てなさいっていうのがまず書いてあった。で、それと、 ディレクターっていうのは、まあ、現場監督ですね。で、このディレクターはどういうものであるかっていうと、これは、喋り手にとっての太鼓持ちであれって書いてあるんですよ。で、これは何かっていうと、あくまで、プレイヤーである、その、まあ、アナウンサーであり、まあ、パーソナリティ、DJ さんとか、そういう出演者の皆さんを、どのように乗せて、その気分よく演じ切らせるかっていう、そこに尽きるって書いてあるんですね。で、その、もちろんそれをやる前に、いろんな注意をしたりとか、ここはダメだってダメを出すとか、いろんなことは当然やるんだけれど、番組の収録、あるいは生放送が始まったら、そっからはもう、そのアナウンサーやそのパーソナリティ、喋り手に預けなきゃいけない。あとは、もう、ひたすら太鼓持ちになれ、応援団になれと。もう、ともかく、その、ポーンって時報とともに番組が始まって、まあ、1時間、番組なら1時間、1時間それを務め上げるまで、徹底的に応援しまくれと。いうような、それを僕は叩き込まれたので、やっぱ、現場でそれをやってくれるっていう人がいたら、本当にその人に寄り添おうという、その伴走しようっていう、その気持ちはありますね。だから、それは、チームとしてやっていったときに、まあ、未だに、それはとても良い効果を発揮してきたなっていう気がしてます。で、おそらくこれいろんな経営とか、そういったものにも、その、全面的に役に立つかどうかわからないけれど、ある程度役に立つ、まあ、知見じゃないかなというのは未だに思ってますね。で、やっぱね、人なんですよ。その、人を扱ってるわけですよね、その組織というのは。特に組織のリーダーは。だから人間というものはどのようにして気分を、その、気分が乗るのか、あるいは気分を害すときはどうなのか、それはもちろん個人差があって、この人にこれを言ったらすげえ喜んでくれるけど、同じことをこの人に別な人に言ったら憤慨するってこともあるわけですよね。で、そういうような特徴っていうのを捉えて、この人たちはこうだなっていう、それでともかく楽しい雰囲気をそこで醸し出すためにリーダーはどのようにそのまあ振る舞わなきゃいけないかって、それにやっぱ不信するっていう、そういうようなまあ組織をトップは作っていけばいいんですよ。で、もちろんその締めなきゃ、引き締めなきゃいけない時ってありますから、その時はね、ガツーンって言うんですよ。その、私も時々ガツーンって言う時ありますけど、まあ滅多にないですけど、滅多に言わないからこそ聞くんですよ。これが。いつも怒ってるやつとかいるじゃないですか。なんかカリカリしてるやつとか。そんなやつのね、指導っていうのは、全く効き目がないです。だから、まあ、そういった意味で言うと僕はやっぱりいい上司なんだろうな、なんてことをちょっと思いますけど、ですよね。黙ってやるの。
あ、私ですか？
はいはいはい。
あとですね、一つ言わせていただくと、まあ、人もそうなんですけど、
はい。
あと、上に立場の人って、言い方とか、
はい。
そういうのも関わってくるので、同じ意味合いでも言い方で全然変わるから、そこもちょっと注意してほしい。
そりゃそうですよ。例えばお前さ、1たす1はいくつだよっていうな言い方する人がいるじゃないですか、
うん、
答えは2に決まってるわけですよ、
うん、
ええ、でその言い方をね、そのちょっと方程式を変えたら違う言い方もできるわけですよね。例えば、それは、ね、その。
なんか、ちょっと、違う。
いやいや。
方程式じゃなくて、言い方ですよ。
言い方、それなんだよ。だから、言い方次第で相手を小馬鹿にしてる場合と、そうじゃなくて、相手の脳みそを回転させて、自ら答えを導くように話を振ってあげるとか、いろんな言い方があるんですよ。で、その人によってとか、あるいはその時の時間、例えば、ものすげえ急いでる時にはもう答えをポンと出した方が早いし、そうじゃなくて、もう、時間がもうちょっとあるな、これ明日まで待てばいいなっていう時は、じっくり考えていいよ、みたいなことで、ここはこういうふうなやり方もあるかもしれないよねっていう、その、気づきだけ与えるとかっていう、いろんなやり方があるんですよ。で、それをね、やんない人がいて、通り一遍でね、なんでお前わかんねえんだよって、自分で考えろ、ぐねぐねぐねや、とかっていうようなやついるわけですよ。これダメですよね。で、俺は多分アメリカなんかで今、ちゃんとした企業でそれやっちゃったら一発でそれ、管理職クビになりますよ、今。で、日本だけなんだ、そういうのが通用しちゃうのは。 管理職に甘い、そういうような感じがしますけどね。で、まあもちろんね、軍隊も今だいぶ変わってきてるからね。その昔みたいなその鬼軍曹みたいな、まあ、いないわけじゃないですけど、それで回るような組織ではなくなっていつつあるし、まあ、いろんな組織のいろんな編成とかっていう部分では参考になるのが一つの、まあ、形として僕は軍隊、まあ、自衛隊なんかそうだと思いますよ。で、ただ、もちろん全てがそれがいいとは言いませんけど、今度それ、ちょっとスペシャリストの方にお会いできるんで、そういった話なんかも今度聞いてみたいななんてちょっと実は思ってまして、その話ができたら、また、いずれ、この番組でもちょっとご紹介してみようかななんてことは思いますけどもね。続いて、神奈川県鎌倉市からいただきました。42歳 CD ショップ店員、ラジオネーム、リフトアップ大船観音。
ありがとうございます。
カルト政党、令和新選組の山本太郎教祖が、競争になっちゃってる。参議院予算委員会で、奥能登への自衛隊派遣について言及しました。また、大船渡の山林火災への首相の視察も提言していました。まあ、それはともかく、何でもかんでも自衛隊ってどうなんでしょうね。もちろん救助や緊急時はそうなんでしょうけど、ということでいただきました。まあ、先ほどもちょっと自衛隊の話が出ましたけれど、奥能登でのその去年の夏の土砂災害ですね、土砂崩れとかそういったものが起きたわけですけれども、それの、土砂の撤去が済んでいないと、でそれに自衛隊をその出動させるべきであるというふうに山本代表がまあ考えていると、まあそれは一つの知見だと思うんですけど、でそれに対してまあ石破、総理はまあ今その段階ではないという考えなんだそうです。で、これで僕これ、IBB ジャーナルとかそこら辺でももう散々やってるんですけれど、その、奥能登って言ったって広いわけですよね。で、例えばその奥能登のここではこうなんだと。ここは例えば、その、通常の民間の土建業の部隊が入っていけるような状況ではない。であるからして、ここは一旦自衛隊などの力を借りてその通行できるようにまずはしてもらって、その上で、安全に十分に配慮しながら民間のその土木業の皆さんに、入ってもらって作業してもらうとかって、そういう話ならわかるんですけど、奥能登にその自衛隊入ってないのは大問題だっていうことで、裏工作があるんじゃないかみたいな話をしながら、その一気に話をこう進めてるんだけど、どこの何なのかがさっぱりわからないんで、それじゃあ話になんないんじゃないのというのが私のもう本当に最初の感想です。木田さんはどうですか？何でもかんでも自衛隊出しゃいいと思ってますか？
何でもかんでも、時と場合じゃないですか、
例えば自衛隊って簡単に言っちゃうんだけど、自衛隊にも、まあ、まず言えば陸上と海上と航空がいるわけですよね。陸海空と、三自衛隊がいるわけですよね。で、こういう土砂崩れとか、まあ、地震あるいはこういう災害の時に、まあ、その、まあ、力になるのはとりあえずは陸上自衛隊のイメージが強いと思います。で、陸上自衛隊の中には、例えば、まあ、通常の、戦争をやるための組織ですからね。例えば戦車部隊がいたりとか、ミサイル部隊とかいろいろいるわけですけど、その中に施設大隊とかそういったのがいて、施設化というのがあって、これは何かというと、道路を作ったり、橋を架けたりと、あるいは基地、陣地を構築したりっていう、昔で言うところの工兵部隊という、そういうのがいて、まあ、これはもう、例えばそういう土砂崩れの復旧だとか、あとは得意ですよね。で、そういった人たちに出てきてもらうっていうのは、まあ、理屈としてはわかるんですよ。で、ただ、それは、自衛隊が出てくるっていうことは、これ何かというと、自衛隊じゃないとできないことっていうことだから行くっていう話になるんですよ。例えば普通にそのブルドーザーとかパワーショベルとかを使ってやっていただきますということであれば、民間企業でもできるわけですね。その土建関係の、その土木関係の。で、そこの人たちに行ってもらって、それをそのどこからお金出すかっていう話にはなりますけれども、お金を払えば彼ら商売ですからやってくれるわけですよ。ところが自衛隊は、 そういうものじゃなくて、本当緊急性が必要なもの。で、自衛隊じゃないとできないこと。で、そこでも決まってるわけです。で、今回の話を見ると、本当に自衛隊じゃないといけないのだろうかっていう説得力に欠けるんですね。で、それをちゃんと言ってくれないんですよ。ここはね、さっき言ったみたいに、もう道路から何かからもう寸断されていて、いきなりその民間のその、そういう土木チームを派遣しても危険すぎると。で、ここはもうやっぱりワンストップでいろんなものができる自衛隊じゃないとダメなんだと。そういうふうに言ってくれるならいいんですけど、そうじゃないんだよな。その、特にこの令和新選組のっていうのは乱暴だなというふうに私思うんですけど。だから前の、去年の1月に、1月1日に発災した時に、この能登で、その時に直後に、フェリーをともかく全国から片っ端からかき集めて、それを使えとか、全国からキャンピングカーをかき集めて、能登に持ってけとか、まあなんだかよくわかんないけど、華々しい話をこうバーンとぶち上げるんだけれども、そこにその、じゃあ、船をそんだけ持ってきたとして、港は使えるんですかとか、あるいはそこに、港に船が来た時に、何をしなきゃいけないかっていうと、補給をしなきゃいけないわけですよ。補給、例えば燃料補給だとかそういったもの。そういう施設がそんだけの充足したものがあるんですかとか。タンカーは持ってくんですかいきなりとか。そういういろんな、まあ別にタンカーは持ってきたっていいんですよ。まあそれはそれでいいんです。で、そういうようなアイディアを含めて、そういうトータルで考えられるような、これ、こういうアイディアができませんかね首相っていうような形で提案するならまだしも、すごい乱暴なものをボーンとぶち上げて、これできないんすかって言ってるような、それは無茶だろうっていうふうに、もう本当にあの段階でも、去年のあの段階でも私は思いました。で、例えばキャンピングカーを全国からかき集めてくるって、これもよくわかんないですけど、まあ、かき集められたとして、じゃあそれをどこに置くんだ。で、置いて、で、今度そこで、キャンピングカーの中にはトイレがついてるものも確かにありますが、しかしトイレがあったからといって、トイレのその、まあ、いわゆる屎尿っていうやつはタンクに溜まるわけですね。で、これ際限なく増えていくわけですから、これどっかでそれを、まあ、バキュームカーだとかを回して、回収しなければいけない。で、その集めた屎尿を、どこでどう処理するのか。で、これ大変なことなんですよ。で、その、能登、輪島とか鈴とか、あの地域ではそういう下水のその処理場だとかも大きな被害を受けてて、それで、その処理がままならない、できないっていう、あの当時、そういう状況だったんで、じゃあそのバキュームカーをどこまで、その、例えば羽咋市とか金沢まで持ってくるのか、どうするのか、あるいはもう、緊急避難で、どっかの港で、そういうタンクを備えた船を仕立てて、その屎尿をですよ、船のタンクに移して、で、それで沖に行って、で、沖で、それを海にぶちまけると。昔はそういうことやってましたからね。で、そういうふうにするのか。で、そういうのも含めて、いろんなその検討課題が必要になってくるんですけど、それは全部すっ飛ばすんですよ。で、この IBB でさえ、私とか前島くんとか松田さんとか翔ちゃんとかみんなでそういうの話するときに、これって大問題だよね。この、トイレの問題は大きいよねとか、水も飲み水だけじゃなくて、その下水の問題はどうするんだとか、いろんな話してましたよ。で、少なくともそのフェリーがどうこうとか、その、キャンピングカーがどうこう。それは、それが導入できるんだったら、それは素晴らしいと思うけども、それが導入できないような理由の方がまだ確実にあったんですよね。で、そこら辺をなんで研究してないんだろう、この人たちはって、大丈夫なんだろうかって思うことの方が多かったです。で、実際に、まあ去年のその正月に1月26、7日ぐらいだったと思いますけど、そして今年も同じぐらいの時、1月の27日に、能登に行きまして、輪島、そして鈴、門前と、回りました。で、いろんなものを見てきました。で、もちろんその復旧してるところ、まだまだ手つかずのところ、いろいろあって、それでも、いろんなところで、お金を、もう国費を投じて、国道を、とりあえず通行可能な状態に持ってきていたり、あるいは、公費解体が進んで、更地になってるところがあったりと、いろんなところがこうあって、決してその復興復旧が進んでないわけではない。 ただそれぞれいろんなところに事情があって、まだそれがその本当にまだら模様で進んでるところと進んでないところがいろいろあるんだと。でそれぞれの問題点いろいろあるんですよ、これ。それをね、そのなんで組み上げてこないのかなっていうふうに本当に私は思って、ちょっともうイラついておりますけどね。で政治がそんななのかと。だもう本当によほど本当我々あの IBB の方がまともに考えてますよ。別に自画自賛になっちゃうかもしれないけど、彼らから全然レポートらしいものはまともに出てないですからね。で、なんか無駄に長い文章とか出てましたけど、何ら得るところない。で、まあ私の書いたやつはよく言った翌日ぐらいに書きましたけど、参考になるっていうことでいろいろ簡潔にまとめてあっていいんじゃないかっていうようなご意見なんかもいただきました。ありがとうございます。そういうようなことで、役に立たねえな政治はっていうふうにちょっと思っておりますけどね。それと大船渡の山林火災に石破首相が視察しろって邪魔なだけじゃないですか、今言ったら。まあ上からヘリコプターで視察するだけでもいいんですけど、それそれでも一つのヘリコプターをそれで、潰すわけだから、そんな石破さん乗ってるよりは水撒いた方がいいんじゃないだろうかと私は思いますけどね。で、まあだいぶ、鎮火状態にはなってきてるというには聞いてますけど、今回、山に消防隊員が全国から、駆けつけた消防隊員が、水タンクを背中で背負って、本当に水鉄砲みたいな、やつでピュッピュピュッピュ水かけて消してんですよね。で、あれもうちょっとなんかなんかできないのかな、もうちょっと工夫したものがって思うぐらいなんですけど、まあそれ以前に私はもう前から言ってるように消防飛行艇を導入しましょうよと、 US2 をもう導入しましょうよと、それぐらいの金はあるでしょう日本国で。あれがあればもう本当は大規模な山火事なんてのは消せますぜ。で、技術があるんだからなんでやらないのっていうね、それを言ってください、太郎さん。前に言ったことあるけどな、俺山本太郎さんにその話、忘れてんでしょうね。木田裕子さん、この、今回の令和新選組のこの、答弁っていうか、この質問のこの一件とか、この見てどういうふうにご感想をお持ちでしょうか。
私ちょっと見てないんですよ、すいません。
まあいつも見てないですけどね。でも大体あらましはわかるっしょ。
あらまし、まあまあ、以下同文では
い。ありがとうございました。ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
アジナミセ探訪。今回のアジナミセは熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。すみだ、こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味な店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ、
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。